沢田信也です。ですね、皆様にお知らせしたいことがございまして、この狭くて狭いアスラですけども、なんと、この度、パーソナリティが一人増えることになりました。でーヒューヒューわーわーわーわーわーパチパチパチパチ。とりあえず一人で、騒いでても悲しいので、早速出てもらいましょう。どうぞ。
はい。狭さをお聞きの皆さん、はじめまして。いわゆるネット声優と言われる活動をしております。織田理子と申します。よろしくお願いします。
ヒューヒュー、ヒュー、わーわーい、バシバシバシ。完成の SE とかがないんで。
すいません。始める前に一個いいですか？
はい。
最初、狭くて狭い奴らって言いませんでした？
あ、そうなんですか。全然僕、
すごい笑いをこらえてたんですけど。
疲れてるんで全然覚えてないですよ。
お疲れ様です。
この微妙なテンションで今回はちょっと進めていこうかなって思ってますけど。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあね、パーソナリティ増えるっていうのが、まあ特別なことなんですけども。はい、たまたまね、街で歩いてるところを僕が見つけて。
あ、そうなんですよ。
ちょっと、狭くて浅い奴ら出てみないみたいな感じでね。
もしかして沢田さんですか？その声には聞き覚えがあります言うて。
出ましたみたいな。そんな感じでね。
そうそう、軽い感じで。
出てもらうことになったんですけど。
はい。
先ほどネット声優やってますと。
はい。
言ってましたけども。
そうですね。
具体的に、どんなことする？お仕事ではないですよね。
仕事にはならないですね。
趣味？
趣味です。まあ、ギャランティーをいただくお仕事もあるんですけれども。気持ち的には趣味。でやってますね。
なるほど。
はい。
まあ声優ってね、一般的に言いますと、アニメの声を当てる、うんうん、まあゲームのキャラの声を当てる、
うんうん、
洋画の俳優さんの声を当てるみたいな、うんうん、まあ一般的な声優の仕事っていうのはそんな感じですけど、まあネット声優も似たようなもんなんですかね。
そうですね。そういったプロの方、いわゆる事務所とかについてる方と違って、
うん、
ネット声優っていうのは自分で収録した音声データをデジタルデータ化してやり取りできる人だったらもう誰でもなれるんで、
うん、
多分9割以上の人が、そういう事務所とかプロダクションとかに所属してない人ではないかと思いますね。
結構ね、ポッドキャストやってる方でもね、ネット声優って、自分で言ってる方はたくさんいらっしゃいましてね。
うんうんうん、
よくうちのね、ポッドキャスト配信しているケロログとかでも、
はいはいはい。
そういうネット声優として活動してらっしゃる方、もしくはまあ声優さんの卵とかの方がよくボイスブログとかをしているのを見かけますけどね。
そうですね、よくされてますね。
何ですか？もう私今日から、じゃあ私ネット声優になるとか言ったらもうなれるもんなんですかね。
もうだからもう沢田さんなんか今日からでも、俺はネット声優だと。おっしゃるならばもうそれで通るものですよ。
ああ、僕も、じゃあ、ほら、ネット声優になるみたいな。
そう、そんな感じで。
でもね、やっぱり声優っていうからには、
うん、
まあ、何かしらの声を当てるんでしょうけど、
うんうん、
まあ、仕事じゃなかったとしても、
うん、
あなたにじゃあこのキャラの声当ててくださいとかね、
はいはいは
い、そういうお誘いとかってどこから来るもんなんですか？
そうですね、そういうネット声優さんが自分の声とか、
うん、
とか、まあ自分の存在をアピールできるようなサイトとかもありますし、お仕事、お金としてやるんだったら、まあ、萌えボイスさんっていうサイトがあって、
はいはい、
そこに登録をしておくと、
うん、
まあ自分のサンプルボイスとかを上げれて、
うん、
で、1文字いくらとかで、依頼を、個人のこれを読んでくださいっていう依頼を受けることができるんですね。
ああ、その萌えボイスを見ている人から個別に依頼が来ると。
そうそうそうそう。私、萌えボイスに登録させてもらってから、
うん、
うちの作品出てもらえませんかっていうのがすごい増えたんで、
うん、
多分、そこを見てはる人は多いんじゃないかなと思いますね。
モイボイスはね、僕もね、リコさんのこと知る前にちらっと見たことあったんですよ。
うんうんうん。
なんかようわからんサイトやなと思うから。 まあ、片っ端からサンプル音声とかをこう、クリッククリックとかしてたんですけども、
うん、
正直ね、
うん、
なんか微妙にエロいのとかあるじゃないですか。
あ、めっちゃエロいのとかありますよ。
やっぱりリコさんは、エロいのとかもやっていらっしゃるんですかね。
結構もう 100% エロいですから。
あ、100%!100% なんですか。
私のお仕事履歴はもう 100%18 禁ですね。
マジですか。
はい。個人のご依頼ではね、すごいほのぼのしたものを収録することもあるんですけれども、
うん、
基本エロ路線なんで、
うん、
100% エロと思っていただければ間違いないと。
よっしゃ、俺盛り上がってきたぞ。
それは何よりです。
なんかもう履歴書とかに書くとこの職歴のところにはこうエロばっかりがなるわけですね。
ちょっと履歴書の上にね、なんか紙かなんか貼っておいて、
うん、
18禁未満の方は書いてください。書いておいとかないといけない。
なるほどね。まあ狭くて浅い奴らはね、正直ぶっちゃけトークが売りの番組なんで、
はい、
ちょっとずかずかと質問をしていこうと思うんですけど。
どんどん来てください。
もうそもそもね、じゃあなんでね、
はい、
18禁やろうと思ったんですか。
ああ。
だってもうこう言っちゃなんですけど、
うんうん、
世の中、ピュアブルやつ多いじゃないですか。私、
うんうん、
手を繋ぐだけで妊娠しちゃうのみたいな。
いやいや、そんな人はまあ言ってないけど、まあ確かにね、そういう。
なんか、そういうエロを毛嫌いするとか。
わかります、わかります。
私汚れたくないみたいな。
うんうん。
人多いじゃないですか、正直ね。
まあね。
じゃあなんでリコさんはそこを果敢にあえて、チャレンジするのかと。
まあ、ぶっちゃけ言うと一番エロが面白いからなんですけど、
どう？
まあ、一応今の、エロを毛嫌いしているっていうの、方をちょっとだけ弁護すると、
うん、
本当にプロの声優を目指してらっしゃる方とか結構多いんですよ。
うん、
で、そういう方がもし、プロダクション所属とかになった場合に、
うん、
18禁のお仕事とかが、過去に残っていると、
うん、
汚点として残る場合があるんですよ。で、養成所とか、そういう月刊とかに入ってると、うん、絶対そっち系の仕事をするなって言われる方も結構いらっしゃるみたいなので。
ああ、そうなんですか。
うん。まあ、だからそっちの活動はしてないっていう方も多いんじゃないかと思うんですけど。
なるほど、ね。
まあ、私は将来プロダクション所属とか、
うん、
プロの声優っていうところを目指しているわけではないので、
うん、
単に楽しく声の仕事させてもらったら嬉しいなっていうだけなんで、
なるほど。
自分の一番楽しいことをやっていると。
まあ僕もね、こんなポッドキャストとかやってますけど、うん、将来別にラジオ DJ になりたいとか、そんなこと思ってもないですから、
うんうんうん、
好きなこと言っちゃうよみたいな。なんやったらもう30秒ぐらい無言でも全然構わないよみたいな。
そこは切りましょうよ。
放送事故になっちゃうとかよく人は言いますけども。
ああ、言いますね。
そもそも放送されてないねんから、事故でも何でもないわ、みたいな。全然もう、20分ぐらい無言にしたろかい、みたいな感じもね、しますけどね。
聞いてる人みんな寝てまいますよ。
そこはもう、そんな、おのおの、ラジオじゃないんすから、早送りしろよ、みたいな。大丈夫ですか？大丈夫ですか？
大丈夫です。
まあね、わかりますよ、その気持ち。趣味が一番面白いですからね。
そうそうそう、そういうことなんです。
ね、まあね、そんな感じで、自己紹介がてらに軽くトークしましたけども。
はい。
まあ、この狭くて浅い奴ら。
はい。
いや、狭くて狭いやつ。いや、狭くて浅い奴らなんですけど。
はい。
毎回一作品ね、取り上げては、
はいはいはい、
お話ししてるんですけども。
はい。
今回はですね、リコさんがパーソナリティに加わってもらったということでですね、声優に関する漫画を紹介したいかなと思います。
はい。
で、作品が、コミックガム連載中。はい、
うん。
何の雑誌やねんっていう話です。
聞いたことないな。
声でお仕事という漫画について今回は語ろうと思います。
はい。ぴったりですね。
はい。最後までどうぞお聞きください。はい。というわけでですね、今回は声でお仕事という漫画に関して、ご紹介したいかなと思ってます。
はい。
で、まあ、この声でお仕事という漫画なんですけど、
うんうん、
正直ね、僕、リコさんと出会ってパーソナリティとして、まあ、出てもらうって決まってから、この漫画、 にしようと思ったんですよ。
ああ、私もそれで行こうと思うって言われたんで、初めて読みました。
ね、だから、全然それまでは正直なところ、
うん、
あの、多分、そういうきっかけがなかったら読まなかった漫画やと思うんですね。
そうですね、私も大変買ってない。一度本屋さんで見かけたんですけど、うん、買わなかったですからね。
でもね、結構これなんかそこそこ有名じゃないですけど、なんか人気はあるみたいですね、なんか、ちらほらと。
そうですね、なんか、ボイスドラマ化されてるのかな？
うん。ドラマ CD とかも出てるみたいで、うんうんうん。ただ、まあ、うちのリスナーさんでそこの漫画のことを知ってる人がどれほどいるのかしらというのを考えた場合、まあ、そんなにおらへんのちゃうかなと思うんで、
そうですね。
まあ一応ちょっと、まあこの漫画に関するあらすじを紹介しておきますとですね、
はい、
主人公の青柳環奈さんという女子高生がね、うん、いるんですけども、まあ、基本体育会系の女の子なんですけど、お姉さんがですね、エロゲーを作ってる会社の社長なんですね。
そうですね。
んで、そのお姉さんに半ば無理やり的に、あんたエロゲーの声優してみないみたいな感じでやらされちゃうわけですよ。
16歳なのに。
16歳なのに。
うん、ありえへん。
で、まあ言ってしまえば、そのエロというものに対して、まあ、触れたこともない青柳カンナさん、うわ読みにくいな、このカンナちゃんがですね、
カンナちゃん、うん、
まあ、恥ずかしいという気持ちを持ちながらもエロゲーの仕事というものに果敢にチャレンジしていくというお話ですね。
そうですね。
まあリコさんが打ち合わせの時に言ってましたけど、
うん、
まあ要はひたすらこのカンナちゃんの周知プレイを、
そうそうそう、
描いているという。
面白い方向がよく見えますよね。主人公を恥ずかしめたいっていう、うん、それがすごく伝わってくる漫画ではないかと。
漫画としてはすごい上手いやり方やなと思いますよ。全然ね、エロゲとは真逆のキャラクターを用意して、
そうで、
うん、もう何、次から次へとエロという壁を打ち立てていってですね、
そうそう、
主人公にどんどんぶつけていくっていうこの方法は、ドラマが生まれますから。
うん。
一応ね、まあ、僕はあの2巻までしか読んでないですけど。
そうですね、私も読んでないですね、2巻までしか。
どうですか ?2 冊軽くざっと目を通した上で。
感想ですかね。
ざっくりとした感想。
ざっくりとした感想は、まあ可愛いらしい。絵も可愛いし、
うん、
内容がまあ、エロいし。
うん、
まあ、面白い、そこそこ面白いなーって、こう、娯楽漫画として読むには、まあ、いいなーっていう感じですね。
ざっくりとしてますね。
ざっくり言われたんで、言ったんですけど、もうちょっと頑張るべきでした。
まあでもね、正直ね、特に語るべきとこがない漫画やと言われるとそうやなっていう漫画ではあるんですけども。まあ僕も2巻までざっと見を通してですね、まあ、一応そのエロゲー業界の裏側みたいなところが毎回毎回何かしらこう描かれていくんですけどね。でそのたんびに主人公のカンナちゃんはなんかこうなんていうんですか、壁トラブルとかそんなに巻き込まれていって一生懸命エロいことに対して乗り越えていくと。
そうなんですよ。
でね、一番ありえないなって思ったんが、
うんうん、
カンナちゃん、全然、体育会系でエロに興味がないっていうか、うん、エロに触れたこともない女の子で、
うんうんうん、
まあ、いわばまだ全然処女なんですけども、
うんうん、
エロいものを見ると、ものすごく集中してしまうっていう、癖みたいなものを持ってるじゃないですか。
うん、
興味が人一倍あるみたいな。
うんうんうん、
でしかも、集中しすぎると、想像上だけで行ってしまうっていう特技、うん、特技になるんかな。
そう、一応ここでは特技になるみたいですね。
全然ありえへんでしょ。
ありえない。いやもう、なんて言ったらいいんかな、その純情キャラっていうのと、
うん、
その、ものすごい幅がありすぎるというか、うん、その、私もすごい今言葉を選んでるんですけど。
いや、全然何も選ばなくていいっすよ。
なんて言うんでしょう。そのエロに対してそんなに興味はない子やのに、この、ちゃんと行くっていうのが分かるっていうのがまず、不思議ポイントじゃないですか。
そうですね。その、この設定なんでつけたんかなって、ほんまここだけがすごい、分からないところなんですけども。
いや、でもこれがないと面白い、メリハリがないというか、これはまあ、これで、設定としては面白いとは思うんですけど、
うん、
まあ漫画やからいいやんって言ってしまえばそれまでなんですけど、
うん、
まあ納得はいかない部分ではありますね。
一応なんかそのエロゲの声優をするにあたって、想像上で本当に行ってしまうっていうこのカンナちゃんの特技は、うん、まあある種才能としてこう受け入れられていくわけなんですけど、
そうですね。
リアル感がすごい的な。
うんうんうん。
あの、リコさんもね、その18禁の仕事をするにあたって、
うん、
まあ、エロい声なんかたくさん出してきたと思うんですよ。
はい。
どうなんですか、実際そういう声を出すシチュエーションっていうか、
うん、
もう僕も中学生じゃないんで、そのエロいことをやってる人が全員本当にエロいかって言われるとそうじゃないってことは知ってるんですよ。みんな仕事でやってんねやろなとかね、割り切ってやってんだよな、みたいなところはあるんでしょうけど。
うんうんうん、
まあ、収録の現場とかどんな感じなんですかね。
収録の現場、それは、形的なことですかね。気持ち的なことですかね。
そうですね、形的なところから。
形的なところはもう、パソコンに直接マイクをつないで収録してるんで、うん、まあ、今つけてるのはヘッドセットのタイプのやつなんですけど、収録用は別に、うん、なんでしょう、何型っていうのかな、カラオケマイクみたいな普通のマイク。
はいはい、ダイナミックマイクでね。
ダイナミックマイクで、つないでやってますね。
う
ん、
あ、そうか、スタジオに別に赴くとかそういうことはないんですか？
ないんです。スタジオによ、作品によってはスタジオでっていうのもあるんですけども、
うん、
18禁のそのエロ方面でスタジオ収録に行ったことはないですね。
あ、そうなんですか。
まあ、大体がね、東京でやりはるんですよね、そういうのって。
うん、
で、またスタジオ収録でやりはる作品自体が少ないですね。
うん、
まあ、声優さんもやっぱり、ね、エロ方面だと、プロじゃないんで、
うん、
なんかそういうの行きにくいっていうのもありますんで、
ああ、じゃあ、何ですか、その依頼人から、まあ、テキスト的なところが送られてきて、
うんうん、
まあ、これを、まあ、これこういう雰囲気で喋ってください、みたいな。
そうです、そうです。もう、直接お話とかじゃなくて、もう、まあ、言ったらメールとかで依頼文が来て、読みましたって言って、アップして、で、やっぱりここはもうちょっとここをこういう言い方にしてください。で、わかりました。で、そういう感じですね。
へぇ、まあ、深夜3時頃に、家族にこっそりと気づかれないようにパソコンを立ち上げ、
家族のいない時にしか収録できないですね。
ああ、そうか。
そう、夜中とかでもさすがにね、あんあん言ってたらびっくりされるでしょ。
ああ、私の娘どうしたんやろみたいな、
そんなになるじゃないですか。
まあね、
家族いない時に。
あ、じゃあもう家族の方はもちろん内緒にしてるわけですな。
そうですね。
バレてってないですか。
どうやろう。いや、ないと思う。
隣の家の人ぐらいにはバレてるんじゃないですか。
ああ、おじいちゃんがもしかしたら聞いてるかも。
実際ね、その、うん、まあ、メールでね、
うん、
まあ、リコさんに、うん、この作品に出て いただきたいですと。
はいはい。
で、まあ、キャラはこれで、セリフはこれですと。
うんうん、
その時に具体的な指示とかってくるんですか？
具体的な、どこまでを具体的なという。
まあ、例えばなんか最初は嫌がってたけど途中で良くなっていくような感じでとか。
ああ、そういう気持ち的なものはもう、大体、細かくいただきますね。
で、それで、まあ、夜中の3時ぐらいにこっそりとパソコンを立ち上げて。
いやいやいや。うん、まあ、まあいいですよ。設定がいいならそれでいいですよ。
で、まあ、吹き込むわけじゃないですか。
うんうん。
まずね、まず自分の中で OK って思う基準とかってあるんですか？
OK っていうのは
よっしゃ、もう完璧これ送ろうみたいな。
ああ、いや、もういつもこれでいいかな、これでいいかなっていう気持ちですね。
で、とりあえず音を取って、その音源をまあその人に送り返して、
ダメなとこ言ってくださいね、ダメなとこ言ってくださいね、みたいな。
じゃあそのリテイクの時に来る指示ってどんなダメ出しが来るんですか？
まあ私、まあ聞いての通り関西人なので、うん、標準語の作品だと、うん、なんか、大体はいけるようなんですが、たまにどうしてもおかしいとことかがあって、
うん、
ちょっとここのイントネーションがとかいう時もありますし、例えば、ものすごいロリッコ、
うん、
もう、すごいちっちゃい子やのに、うん、ちょっとここのセリフは大人びてるんで、もうちょっとロリ寄りにとか。
ああ、なるほどね。
うん。
もうちょっとロリ寄りにって難しいな。どうすんねやろ。
子供っぽくみたいな。これも上げて上げてみたいな。喉を締めて締めてっていう。
実際ね、その、うん、まあ、僕はね、リコさんのホームページであったり、うん、まあ、モイボイスのサンプルであったりっていうのを聞いたんで、
はい、
一応幅はだいたい分かってるつもりだと思うんですけど、
はい、
どうなんすか、その、どこら辺まで自分でキャラ演じ分けできることができます？
演じ分け、どうでしょうね。
ロリ声出してください。ロリ声。
すごい無茶ぶりします、ね。
ロリ声からお姉さんまでの声を順番に出していってくださいよ。
なんでそんなオーディションみたいなことさすんですか。
いや、一応リスナーさん的にもなんか。
それをクリアしないと今後パーソナリティやっていけないという話ですかね。
毎回、出てもらうときにキャラとか書いてきます。
心配、めっちゃ心配ですね。
やっぱしんどいんですか、そこら辺は。まあ、ずっと、
この通りそんなに地声が高くないので、うん、その、この辺の声でいいんだったらキャラを作ってっていうのも、まあ、なんとかなると思うんですけど、
うん、
ずっとお兄ちゃんお兄ちゃん言うといてくれって言われると、
うん、
ちょっとすいません休憩入れてくださいみたいなことになるかもしれない。
ああ、やっぱりそれは喉に負担がかかるのかな。いまいちね、その声優さんの、まあ、いろんな声質を出される声優さんって、まあ、プロの方でもいらっしゃいますけど、うんうんうん、どう出しとんかなっていうのが想像もつかへんからね。
どう出してるんかな。
だから、僕もリコさんのサンプルボイス聞いたときに、今日ここまで、出し分けれるなっていうのをすごい思ったんですけど、今話してる声とは全然違う声出るでしょ。
そうですね。
うん。練習とかしたんですか？
練習？
だって一番最初ね、はい、うん、私今日からネット声優になるとか言っても、
うん。
もうそれ以前の下地とかがないとなれないじゃないですか。
まあそうですね。
だって、正直、私ネット声優になるって言ってる人とかでも、
うん、
お前それ地声やんけっていうやつめっちゃおるでしょ。
まあそれはそれでっていうことなんだと思うんですけど、別に無理やり声を作る必要はないと思ってるんですね。
私ここまで出せるわって気づいたのはどんな時に気づいたんですか？
どんな時？中学校ぐらいの時は私ずっと、演劇をやっているので、
ええ。
なんとなくですね。
ああ、そうなんですか。
うん。で、まあ、今は全然思ってないんですけど、昔はまあ、一時声優になりたいかもと思っていた時もあったので、
うん、
まあ、中高生ぐらいの時ですかね。
そういう練習は、
練習
やってたんですか？
あ、まあ出るやん、みたいな。
まあぶっちゃけこの前ベッティに、ツンデレっぽく、このセリフを言えって言っても、全然ツンデレじゃなかったからね。
あれはでも、いいですよね。
どういう意味で？
ベッティさんもすごい好き。
あ、そうなんですか。なんかベッティファン多いよな。なんでかな。
なんかもう淡白なところがたまらない。
結構ドライですから、彼女。
うん、
だから彼女とかは言ってしまったら、まあ、自分の声以外の声は絶対出ないわけですよ。
いや、でもね、その出し方を知らないだけで、
うん。
やってみたら出るんですよ。
出し方なんかあるんですか？
だから、歌を歌うじゃないですか。
うん。
じゃ低音から高音までの歌を歌うわけじゃないですか。
うん。
その時声帯って、まあ低い音を出す時は声帯が広がって、
うん、
高音の時は声帯が狭まってっていう感じじゃないですか。
うん。
それと同じことなので。
それがわかんないですね。じゃあ俺も頑張ったら高い声とか出るってこと？
でも、沢田さんお歌われるじゃないですか。
まあまあ趣味でね。
で、その時結構高い音とか出してはるじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。
でもあの状態で喋るってのは、またできひんけどな。
やったらできるんですよ。やれへんだけで、きっと。
難しいな。今ちょっとなんか出してみようと思ったけど。出えへんかった。何の話でしたっけ？なんかすごい話が脱線しちゃいましたけど。
何から来ましたかね？収
録時どんな雰囲気でやってるのかって話ですね。
上の話と、はい。
なるほど、まあ。
この時はどういう状況かっていう話でしたっけ？
そう、だから、収録の時のリテイクとか、まあ、ロリ声してくださいとかって言われるわけじゃないですか。
うん、
まあまあ、基本的に、まあ、最終的には OK が出るんでしょうけど、うん、もっといやらしくとか。そういう指示とか来たりするんですか？
いやらしく。あー。
だって結構ね、その演技って、
うんうんうん、
正直人によって主観、基準、思考とかいろいろあるじゃないですか。
うんうん、
自分が思うエロっぽいのと、人が思うエロっぽいのって違うじゃないですか。
うん、そうですね。
まあそういう文字には表しにくい指示とかが来た場合、
うんうん、
どこで OK 出るかなっていう。
ああ。まあ、その、エロっぽくっていうのはすごく漠然とした指示なので、もしそういうのが来たら、
うん、
もうちょっと具体的に教えてほしいと。例えば、もっとねちっこく言ったらいいのか、
うん、
例えばゆっくり言うとか、
うん、
なんかもう、こう、地上っぽく言うとか、
うん、
もうちょっとそう具体案を出してもらわないと、リテイクは難しいですけど、まあでもそういう指示が来たら、それに合わせてやる努力はします。
一番アホ臭い指示が来た時ってどんな時がありました？
それ言ってもしその人を聞いてたらどうですか？私は。
あ、そうか。
うん。
一応趣味とはいえ。人から依頼を受けてやってるがゆえに。
そうそうそう。あの人、なんか、もう全然いいですよとか言っとったけど、そんなこと思っとったんやとか、ね、思われたら、大変じゃないですか。
でも逆にそこで即答でないですっていう答えが返ってこないあたり、やっぱりアホ臭い指示はあったってことですよね。
いや、でも、パッとは思いつかないですけどね。
あ、そうですか。うん、この漫画の声でお仕事の、カンナちゃんも、
うん、
言うたら、おまぴこ、おまぴこ、おまぴこつってね、なんかすごいダメ出しされるじゃないですか。
うんうんうん、
もっとエロくとかね、
うんうんうん。
なんかそういうこととか。
あんまりそういうので思ったことはないかもしれないですね。
なんかこのカンナちゃんなんかにしてみたら、
うんうん、
おディンティンとかいうのをすごいためらったりもするんですけど、
うんうんうん、
もうそこら辺は全然 OK な感じですかね。
全然 OK ですよ。
マジっすか。ね、ちょっと特別に収録音源として、メールをいただいた方には、リコさん、うん、さん特別音源をプレゼントとかしてみようかな。
いいですよ。だからこのね、声のお仕事で、プロの声優として出てくるふみかちゃん。
うん、
言ってますけど、セリフとして出てくるから言えるところもあるよねっていう話があったじゃないですか。
うん、そうですね。プロの声優のキャラクターとして、ふみかさんっていう、まあ女性の方が出てくるんですけど、
そうそう。
ふみかさん自体は全然処女なわけですよ。
ね。
でも仕事となった場合、途端にエロい声を出せてしまうという。
そう。
なんかそこら辺がな、なんか想像がつかないですよね。
どこら辺が？
いや、だからその割り切ってエロいことを言う。だから僕らんかにしてみたら、じゃあ割り切ってお前エロいこと言えよってやると、いや割り切らへんしってなるわけですよ。
そうか。そう言われると、まあ基本的にそんな恥ずかしいことでもないと思っているから。
うん、なんか微妙な発言やな。どういう意味でやろう。
まあまあまあ、いいじゃないですか。まあ、楽しい、楽しんでやってるんですよ。
なるほどね。
そうですよ。
まあ、そんな感じでぐだぐだと雑談をしてきましたけども、
はい、
意外と30分とか経っちゃってるわけなんですね。
すごい、そんなことに。
はい。
なんか、全然、なんか、ちゃんと答えられてない気がするんですけど、いいんですかね。
全然構わないですよ。あの、漫画のことについてはあんまり喋ってないですけどね。
全然喋ってへんやん。うん、とりわけで喋ることもそんなにないん
です。そうですね。やっぱりその一番最初に言ったように、そのカンナちゃんがまあ周知プレイをされるっていうのがまあこの漫画のすべてなんで。
そうそう。あ、そう。そのね、このカンナちゃんみたいにその、うん、実際体験している気持ちになって、
うん、
セリフが本当に言えるかどうかっていう。
カンナちゃんはね、やっぱりその想像上で言ってしまうっていう特技を持ってるがゆえに、
うん、
そのエロいシーンを再現する人も、本気じゃないですか。
うんうん。
こんなやついないでしょ。
いないと思います。まず、この状況で、あの、収録すると、
うん、
その収録したものは使い物にならないと思うんです。
ああ。
まあ、そういう私が、まあ、未熟だからかもしれないんですけれども、
うん、
その収録するときってものすごい気を使うんですね。
うん、
いろんな、例えば、ふーとか吹いてしまう音とか、
うん、
こう唇と唇が開いてピチャっていう音とか、
はいはい、
そういうのが入ってくると、やっぱり、そういうのが必要なシーンならいいんですけど、
うん、
普通の部分ではやっぱり、ね、お金もらうものとして、まあ、お金もらわないものとしても、こっちから提出するものとしては、まあ、NG じゃないですか。
ああ、なるほどね。商品としてはっていう。
そうそうそう。だから、収録してるとき、特に、エロいシーンとかって、はぁはぁ言わないといけないんで、
うん、
結構雑音が入りやすいんですよ。
うん、
だから、こういう何も考えられない状態になったら、本当に使い物にならないなという気がしますね。
まあ実際演技じゃないですからね。
うん、そうそうそう。
ビクビクビクンとかなってますから。
こんなん言ったらあなた言うやろみたい
な。なるほどね。
そう。あかんと思うな。
なるほど。
まあでもそこはファンタジーですから。
ええ
ー。漫画としては別にいいと思います。
なるほど。なんかめっちゃ何か言おうと思ったけど、めっちゃ忘れましたね。なんかね、あ、そう、一つね、聞きたいことがあったんですよ。この恋でお仕事の漫画の中にも出てくるんですけども、まあ、うまい棒を舐めるときの音ってどう出すんですかっていう。
ああ、はいはいはいはい。
はい。やっぱそういう指示とかも来るわけじゃないですか。
はい、多いですね。
俺のうまい棒をちょっと舐めてくださいよ、的な感じの。
そんなダイレクトには言ってない。
え、もっと、
まあまあまあまあ、
もっとソフトにですか、
うん、ありますよ。
ああいうのってどうやって出してるんですか？
この作品内と同じですね。
あ、そうなんですか？なんか指舐めたりとか。
はい、そうです、そうです。
ごっついなんか、恥ずかしくないですか？なんか想像するだけすっげえ恥ずかしくなったんですけど。
まあ、それ、絶対人には見られたくない一つですよね。もう、知らん人にトイレ開けられたぐらいの気持ちでしょうね、見られたら。
ああ、そうですよね。夜中の3時にパソコンつけて。
夜中の3時こだわるな。
チュパチュパチュパチュパやってたら。
やってたらね。
ちょっとお母さんが、何やってんの、あんた、と。
ね。
なんかテクニック的に、
うん、
こういうことを、こういう声、こういう音を出すときにはこんなんやってます、的な、あります。
あんまりそういうお役立ちの技術がなくて申し訳ない。
あ、そうなんですか。
特に、何かね、もう自然体で。
自然体でエロく。
はい、でもね、もうね、エロシーンの収録するとね、
うん、
はぁはぁ言うじゃないですか。もうすごいね、酸欠っていうか酸素過多になってクラクラするんですよね。
そうですね。正直なところね、世の中の童貞君にはわからないかもしれないですけど、
うん、
実際そんな声出えへんじゃないですか。
そうですね。
ありえへんしとか、 思うじゃないですか。AV 見ててもそうやけど。
そうそうそう。
でもそこを演技でやった場合、やっぱりそこは演出として、
そうですね。
過剰にしなくてはいけないっていうところですよね。
大体が女の人の側のセリフオンリーで構成されるので、うん、男性のセリフの間にちょっとインターバルがあるっていうこともないので、
うん、
ずっとあんあん言いっぱなしじゃないですか、言ったら。もう少し しんどくなる時がありますね、もう。なんか、ちょっとフラッと来たみたいな。
まあ、酸欠状態みたいな感じになったりするんかな。
そんな、酸欠っていうか、むしろ、ハーハー言いすぎて酸素過多
あ
いいのかなっていう。
過呼吸みたいな感じに。
みたいな。ヒュッ、ヒュッっていう。
そんなところも隣のおじいちゃんに見られたりして。
うん、かもしれないですね。
大丈夫か、大丈夫かねみたいな。
ないない。
なかなかテクニック的にも大変なところがありそうですな。
そうですね。まあ、舐めるときは、こう、ちょっと、こう、横を向いて。
うん。横。
マイクからちょっと外してじゃないですか。直接、そのマイクに向かって、
うん、
こう、ピチャピチャやってると、
うん、
やっぱそうなると鼻で息をしないといけないので、
うん、
鼻息がフンフン入ってしまう時があるんですよ。
ああ、なるほどね。
で、横を向いてやりますね。
ああ、なるほど。
そんなことでいいんでしょうか。
そういうちょっとした裏話を聞けると、とても僕は面白いですね。
はい。
リスナーさんはどう思って今回の話を聞いてるかはわかんないですが。
沢田さんが喜んでくれたらそれでいいです。
お、燃えてきたぞ。ほら、燃えてきたぞ。
こんな投げっぱなしの言い方でも。
全然今回ほんま漫画の話しかしてないしな。
ほんまにごめんなさい。なんか話しましょうよ。
じゃあ、まあ、一応ね、2巻の後半ぐらいから、
うん、
同級生にバレるじゃないですか。
ああ。
かんなちゃんの同級生の男の子に、うん、まあ、エロゲの声優の仕事してるってことがバレちゃって、
うんうん、
まあ、こっからこういう模様に発展していくんだな、っていうのを匂わしながら2巻が終わっていくんですけど。
そうですね。
3巻以降はどういう展開を見せるのかな、とか思ってね。
なんか、かなりいい感じで終わってますよね。なんかギュッと抱きしめて終わるみたいな。
う
ん、
今ちょうど3巻まで出てんのかな。
多分、そうですね。
まあ、今後ライバル的なものとかも出てきたりするんですかね。あなたより私の方がエロいわよみたいな、うまくできるわよ的な。
でもそれはもう分かってる話じゃないですか、ね、こうまだまだ成長途中じゃないですか、
うん、なんかすごいこう全然3巻以降読んでないから勝手に想像とかしてるんですけど、なんか最初は下にめっちゃ強気のキャラクターとかが出てきて、で、うんうん、何をこのズブの素人がとか思ってたのが、ツンデレ系
ですか、
まあ、ツンデレとは言わんまでもなんかこう、うん、強気なキャラが出てきて、
はいはいはい、
で主人公のカンナちゃんを下に見てるんだけども、
うんうんうん、
この才能に気づいて、この子本物だわ的な
行くところをまず見せつけられて
思うとかね、そういった一回あったすんのかなみたいな。
ありがちですね。
そうそうそう。
あってもおかしくない感じですよね。あ、そうそう、こう一つ思ってたんですけど、
うん、
カンナちゃんの同級生が二人出てくる。
はいはい。
女の子二人の友達出てくるじゃないですか。
出てきますね。
そのうちの一人がちょっとゲーム好きみたいな感じの子が出てきて、
うん、
お姉ちゃんのそのゲーム会社の名前まで聞いてて、
うん、
私ゲーム好きやのにそのゲーム会社聞いたことないな、そんなんおかしいなって言ってるのにバレないのがおかしいですよね。
バレるんじゃないですか、やっぱりそのうち。
そうですよね。
このインターネットが流行ってる現代ですから。
流行ってるって。そうですよ。これ絶対もっと早くバレてもおかしくないのになってずーっと思ってるんですけど。
そうですね。
うん。
まあ、少なくとも、この男の子の名前なんでしたっけ。元木くん。元木くんにバレたのも、
うん、
元木くんのお父さんが、エロゲ関係やったかな。
ゲーム会社、他のゲーム会社さん
なのかな。なんかお姉さんの会社と関わり合いがあるからっていうルートからバレたっていう話ですからね。
そうですね。
まあ、やっぱりそのうちどこかでバレる エピソード的なものもあったりするんじゃないですか。
はい、話が進んでいけばそういうのも出てくるんですかね。
まあ3巻以降連載とかを読んでるリスナーさんからしてみたら、ねえよバーカーって思われてるかもしれないですけど、もう完全想像で喋ってますからね。
すごい妄想してますよね。
まあそういう展開があった方が熱いなっていう話です。やっぱりライバルとかね。
でこの2人もお友達の2人も一緒に声優になったら面白い
です、ね。ああなんかありがちですな。ありそう。なんかそれも、
うん、
なし崩し的にちょっと誘われて的な感じで。
でも16歳使ったらダメですよ。
あそうなんですか。やっぱり
なんでしょう。
一応横のつながりとかあるんですかね、と声優さん同士で。
まあある方もいますね。
最年少で何歳ぐらいなんですか。
最年少、私はその基本的に18歳以上のお仕事でしか関わらないので18歳以上の人しか会わないんですが、でも今時小学生とかもいるんじゃないですかね。
あ、ネット
声優自体としては、
ネット声優自体がね、びっくりした、うん、18禁に出る。
いやそんなんそんなん、
リアルロリキャラがおるんかと思ってしまった。
18禁のお仕事の募集の時には、うん、18歳以上の人っていう条件が絶対ついてますね。
あ、やっぱり。
うん、じゃあそもそもそういう作品を未成年に見せてはダメだし、
うん、
今見せた側にも責任かかってくるじゃないですか。
うん、
だからここおかしい、その点でもおかしいとは思うんですけど、
ね。ああそうなんだね。
うん、でもまあ、どうなるかな。もしかしたら別に構わんのかもしれないですけど。
まあ、確かに。でもネット声優というくくりだけで見たら、その18禁とか関係なくで、
うんうん、
まあ、小中学生もやってるかもしれないですね。俺この前なんか、おもろいポッドキャストないかなと思ってビューっていろいろ探してた中で、
うんうん、
この子声めっちゃ可愛いやん、聞き続けようと思って聞いてた、ポッドキャストやってる子が中学生やったから、なんか悲しくなって消してしまいましたけど。
なんでいいじゃない、応援してあげてください。
いや、なんかこの子話してることがなんかやったら幼いなって、声はすごい大人っぽい声やったから、はい、てっきりなんかもう二十歳以上の子でとか思ってたんですよ。じゃあどうもなんか話してる話が、なんか定期テストがとか言ってるから、よくよく聞いてみたら中学生やったっていう。
この間5期のテストでとか言
ってた。そうそうそう。でも中学生でもこんな声出んねんなとか思って。
ああ、今ですね。
今回ですね、はい、声でお仕事を取り上げるということをですね、ツイッターでちょっとチラッと言ったところ、まあネット声優さんとやるんですってことを言ったところですね、
うんうんうん、
ちょっといつお便りいただきまして、
うん、
でまあその方にですね、まあ、せっかくネット声優さんとやるので、例えばその声でお仕事の漫画の中で、まあ、再現してほしいシーンとかありますかみたいな質問をしたんですよ、
はいはいはい、
でそれに対してちょっとじゃあここお願いしますみたいなところが来てますんで、
はい、
ちょっとそこをね、リコさんにお願いしたいかなと思ってまーす。どうでしょう。
はい、でもこれ作品結構、際どいセリフがいっぱいなんで、ピーとか入るんですかね。
そうですね。いや、もう、入れなくていいんじゃないですか。ポッドキャストやし、別に公共の電波乗ってるわけじゃないし。
いや、
言ったらあかんのかな。言ったらあかんのですかね。
と思いますけどねー。まあ、沢田さんが頑張ってピーピーピーピーね、修正入れてくれはるんやったら、頑張りますよ。
入れないっていう方が面白くないですか？
まあ、面白いとは思いますけど、ちょっと私は、まあ、それで行きましょうとは、言えない。
まあ、でもまあ、リクエスト来てるページはそんなにエロいページでもないんで、ね。
そうですか、よかった、はい。
これはちょっと、前は、紹介しない方がいいのかな？紹介しない方がいいですよね、作品的に。この前なんとかさんって言わない方がいいですよね。
そうですね。ありがとうございます。いただいて。
まずね、最初にちょっともらったメッセージとして、声優さんが演じるという意味で聞きたいのは、
はい、
2巻の冒頭29ページあたりの、ふみかさんが酔っ払ってるくだりが面白いかなと。
はいはい、
沢田さんも一緒にやるなら2巻75あたりの坂波さんとの絡みが面白いかなと思いますというメッセージをいただいたんです。
沢田さんもついに。
でね、僕じゃあどんなこと言ってんのやろって見たら、
うん、
いやもう75ページとか言えないしありえないしとか思って、ありえないっす。
75ページ、男女の絡みですけど、 私がもし女の子をやるとしたら、は、はいととてもよくわかりました。で、あと、スポンさんがまくし立てる感じですね。永遠。
ありえへんし。すごいなんか、フェラチオの気持ちよさについてすごい語るっていうページなんですけど。いや、全然俺そんなん言いたくないし。割り切れないっす、そこは。
そこは言ってほしいですね。
マジっすか。言ったところで、はい、うん、リコさんは面白がったとしてもリスナーとしては全然しょうもないしさ、
絶対みんな面白いですって。
俺演技できひんしな。いやもうないっすよ、うん、75ページは、うん、だからね、その
カードさん他どこ読んでくれる。
いや俺はええでしょ、俺ネット声優ちゃうしね。
はい、
僕はポッドキャストやってる人ですから。
はい、そうですか。ここでもうちょっと食いついとかんと後でリスナーさんに怒られたりしないですか。
しないしないです、全然僕の僕のそんな授業ないですから。そんな授業は全然皆無ですからね、
うん、そうですか。
だからね、その、うん、2巻の冒頭29ページあたりっていうところがまだちょっとベストかなと、
はい
は
い、
シチュエーション的には、うん、まあそのプロの声優であるふみかさんっていう方がですね、まあ打ち上げなんかな、うん、これ。
そうですね、作品ができた打ち上げかな。
ちょっとお酒を飲みすぎちゃって、まず爆弾発言をしちゃう的なくだりがあるんですけど。だから29ページの、そうやな、最後のコマから30ページの一コマ目にかけてのくだり。うんはい、ここら辺をちょっと再現していただこうかなっていう感じかな。
はい。
どうすかね。
わかりました。今ちょっと熟読してますけど。
僕も今読んでます。はい、前後のシーンどんなんやったかなと思って。
うん。男経験ないんだぜこいつって絡まれて怒ってるところですね。
ふみかさんも出そうだけどみたいな話があったときに、男の声優のやつが、
うん、
こいつ男っ気全くないんだもん、つって笑いながら言うんですよね。
そうですね。
それに対して酔っ払ったふみかさんが爆弾発言をしちゃうっていう。
そうですね。はい。これは P は入れなくて大丈夫
だ、ね、大丈夫ですね。全然。
全然。
全然はい、じゃあリコさんのタイミングでいつでも構わないですよ、
はい、あ、もういつでもどうぞ。
じゃあなんて言ったらいいんですか、僕は。
え、なん、
よーいどーんって言ったらいいんです
か。そう、どーん。キューでいいんじゃないです
か。わかりました。じゃあやってもらいましょうかね。では行きまーす。 3,2,1,9。
そうですよ、まだやってないですよ。それどころか、キスさえしたことないですよ。今まで、男の人と付き合ったこともないですよ。21歳で、少女で、何が悪いんですか？
おー、すごいなぁ。ちょっとなんか、感動してしまった。
え、何ですか。
すごいとか思って。どうでしょう、このリクエストをくださった、お名前は伏せておきますが、はい、くださった方さん。
はい。
どうでしたかね。
なんか、この方、ふみかさんが好きっぽいんで。
そうですね。
良かったのか悪かったのか、イメージを壊していたらすいません。
リコさんにこんな漫画を、こんな漫画のこんなシーンを再現してほしいという方がいらっしゃいましたら、どんどんこちらまで。
いや。
下のところまで送ってください。
だってどこやねん。ブログの方にコメントをいただいております。
はい、
お名前がしゅんさんですね。
はい、
デモを落とす際の件ですが、自分は無線は試したことがなく有線でいつもやっています。無線の方に関しては何とも言えませんが、少なくとも有線の場合はそんなに時間はかかりません。自分はルーが如く方は10分から15分ぐらいで落とすことができましたので、PS3 ユーザーになられたのであれば、ぜひフレンド登録お願いしますとのことです。
はい、ありがとうございます。これあれですね、前に中野浦とやったプレイステーションプラストルネの回のコメントですね。
そうですね。
そう、だからその時も、レコさん聞いていただいたと思うんですけども。
はい、聞きました、聞きました。
うち PS3 をその無線で繋げてるんですけども、うんうんうん、それで繋げてるとデモ音が押してくるのがものすごく遅いと、
うん。
その原因は、無線にしとうからちゃうんかっていう話を中野浦からもされたんですけど。
ものすごい言われてましたね。
はい。この方は、龍が如く方は10分から15分ぐらいで言うと、俺、なんか3時間ぐらいかかりましたけどね、落とすのに。
でもなんですよね。でも
体験版ね。
体験版、うん。そんなかかんないんじゃないですか？
リコさんは PS3。
PS3 で出ますよね。ほとんどそんなのしないので、
うん。
なんとも、うちはこのぐらいですよっていうのはなかなか言えないですけど。
あれ？インターネットに繋げてないんですか？
いや、無線なんですよ、うちは。
あ、そうなんですか。じゃあ、うん、絶対理由がごとく重いですよ。
ああ。じゃあ、何時間もかかります。
何時間もかかりますよ。馬鹿にするなと。
他の、他のはじゃあそんなに重くなかったのかもしれないですね。塊魂の体験版とかは。
ああ、まあ、そんなん誰もアクセスしてないでしょうから。
そうですね。
そうでもないかな。人気やからな。
かわいいですよ、王子は。
あれね、塊魂ね、僕、Xbox のでやったんですけど。
ああ、そう、出てるんですね。
なんか一定の塊以上にせえへんかったら、その面がクリアできなくなっていくじゃないですか、どんどん。
はいはいはいはい。
なんかね、限界が来てね、どこ転がしても全然何もくっつかなくなって。なんか、2週間ぐらいで売ってしまいましたけど。
どうでしょうね、じゃあ難しくなってるんですかね。
どうなんでしょうね。なんかもう難しかったかな、僕にとっては。
うん。
まあ確かにあの王子は可愛いですけど。
可愛いですよ。
ピコピコピコピコしながらね。うん、塊魂、あ、そうか。プレステでも出てないのかな。
出てますね。
あと、この方、PS3 ユーザーになられたのであれば、ぜひフレンド登録お願いしますということですけども、全然それはね、構わないんですよ。
はいはい。公開とかしてはるんですか？
一応ね、プレイステーション3の方のアカウントネームっていうのあれって。
知らない。
インターネットつながってるんですよね。
つながってるしたことない
もん。あ、そうですか。フレンド登録とかしてないですか、誰とも。
誰ともしてないですよ。
あ、そうですか。
はい。
一応ね、その、まあ、フレンド登録をしてると、
うん、
なんとかさんが今オンラインになりましたとか、お知らせが来るんですよ。
はいはい、あ、なるほど。
で、それによって、まあ、言ってしまえば、オンラインで協力プレイができるゲームとかを一緒にやろうぜ、みたいな連絡を取り合ったりするんですけどね。まあ、フレンド登録全然構わないですよ。ID、アカウント、なんて言ったらいいのかわからないですけど、とりあえず、沢田信也、SWD、数字の4、アルファベットで MY、沢田信也の頭文字を取ったね、アカウントネームにしてるんですよ。SWD4NY。それが僕のアカウントなんで。で、Xbox360 の方でも、フレンド登録とかできるんですね。
うんうんうん、
でそっちの方のアカウントも共通なんで、
うんうんうん、
まあ、これを聞いているリスナーさんの方でですね、僕とフレンドになったろうやないかと、しゃあないな、お前友達おらへんねやろ、みたいなことを思っている方がいらっしゃいましたら、まあ、ぜひ SWD4NY、はい、まあ、プレイステーションの方も360の方も、まあ、登録してもらったらいいかなと思います。
はい。
というわけで以上ですかね。
今
回のお便りは、
この番組ではお便りを募集しております。狭くて浅いやつらのブログにあるメールフォームから、もしくはせまあさ 826@gmail.com 宛てまでメールを送ってください。ブログのコメント欄やツイッターのダイレクトメールでも受け付けてます。
はい、お願いします。
はい、
ね、ん
いや、なんでもないです。
全然そんな気にしないですよ。そんなん言い出しちゃったら僕毎回噛みまくりですから。噛みまくりですからねっていう噛みっていうのを噛んでしまったりするから、全然構わないです、そんな。
はい。
そのメールの件なんですけども、
はいはい、
例えばツイッター上で、狭くて浅い絶面の感想とかをつぶやいてくださる方がもしいらっしゃいましたらですね、その文章の最後の語尾に、シャープ狭さとつけていただいたら、まあ、それがツイッターの中でのハッシュタグと呼ばれる機能をつけることになりますので、もしそれをつけていただいたら、僕も、まあ、 うちの番組に対する感想が、まあ、発見しやすくなるかなと思いますんで。あと、その、メール送るんが、送るやとか、ツイッターでのダイレクトメールもめんどくさいとかいうやつ、言う人でも、
やつはい。
言う人でも、そのハッシュタグ、シャープセイマーサーをつけてもらったら、
はいはい。
僕の方には、あの、メッセージ届きますんで、
はい。
まあ、どうぞよろしくお願いしますと。
ですね。
というわけで、今回は、はい、声でお仕事について、
はい。
語ったのか、語らなかったのか。
語らなかったかもしれない。
まあまあね、リコさんが新しくパーソナリティになってくださったということで、はい、今回は自己紹介的なところも兼ねてますので、
そうですね。
まあ、いいかなと。
はい。
声でお仕事の漫画自体は、まあ、何回も言ってますけども、主人公の周知プレイが延々と描かれると。
そうですね。
もうそこだけが肝なので。
はい。絵も可愛いし、まあ、いいんじゃないかと思います。
そうですね。
うん。
まあ、なんか思ってたよりも非常に読みやすかった漫画なので、まあ、もし興味がある方がいらっしゃいましたら、漫画喫茶にダッシュするなり、うちの狭くて浅いやつらのブラグの方からアフリエイトをポチッと押してもらったら、まあ、僕の生活費が助かることになるというところなので、
はい、
まあそんな感じで手に入れて読んでもらったらいいかなと思います。
はい。
でね、ちょっとね、全然忘れた話を思い出したんですけど。
はい、何でしょう。
お便りとは別にですね、
うん、
最近ちょっとツイッターの方で、
うんうん、
当番組の看板娘の名前を募集してるんですね。
ああ。上のところって言ったんですかね。
タイトル部分のところに。
出てる。
はい。当番組のパーソナリティでもあるマンハッタン上田先生に書いていただいた、
ま
あ、女性のキャラクターが、はい、あるんですけども。なかなかこれが好評でしてですね。
うん、
なんか iTunes とかでもですね、このキャラクターの絵柄が可愛かったので、聞きましたとかね。結構人寄せ看板に、本当の意味での看板娘になってたりもするんですけど。
うん、
だいぶ以前にそのツイッターで、
うんうんうん、
このキャラクターの名前を決めようみたいな話をしてて、
うんうん、
瀬間あさこさんとか言ってたんですけど。
まんまい。ちょっとひねってあげましょうよ。
で、それをね、またツイッターの方で、うん、まあ、看板娘の名前は随時募集してますみたいなことを言いましたらですね、うんうんうんうん、何人かの方からちょっといただきましたんで、
うんうん、
それをちょっと紹介しておこうかなと。
はい。
まずお名前、クリンクさん。鈴木凛子さん、あだ名は凛凛、かっこ脈絡なし。ほんまに脈絡がない。なんで鈴木凛子なんやろ。
なんででしょうね。凛子っていうか、ラブプラスに出てくる。
ああ、そういうこと。
でも鈴木さんなんかな。そこまではわかんない。
全然。
脈絡ないって書いてはるってことは違うんでしょうね、きっと。
単純に自分が好きな名前やってことかなんですかね。
うん、
あと、次、お名前、中尾さん。
はい。
瀬間麻子に一票です。
うん。そうか。
続きまして。
はい。
お名前、タイさん。
タイさん。
瀬間麻子でどうでしょう。
わかりやすいっちゃわかりやすいですけどね、ものすごい。
まあね。
麻子ちゃんとか呼べばいいん
だ。ああ、なるほど。いいじゃないですか。
うん。
続きまして、お名前、渡郎さん。せ、きららに引っ掛けて、せ、まーさで。ちなみにこのせ、きららっていうのは、無料でダウンロードできるエロゲーのタイトルの名前なんですけど、それに引っ掛けて、SE、SE 中黒まーさで、せ、まーさで。何人やねんって話や。
何人？何人でしょうね。根血ですね。
ああ、どことの。
わかれへん。はい、ごめんなさい、どうぞ。
続きまして、はい、ポムオさん。
はい。
セマ、アサ。で、中尾さんとほぼ同じとか。ああ。セマが名字で、アサ。っていうのが名前。
うん。うん、うん、
うん。アジンシュのアーに、サンズイのサオ、サオリとかで使われる感じのサ、アサ。
うん、うん。
ですね。セマ、アサ。ちょっと言いにくいかな。
うん、
最後、お名前、早田さん、はい。狭いこと書いて、京子ちゃん、なんていかがでしょう。
うん、
なかなかこれ、ちょっとひねってるんじゃないですか。
そうですね。
京子ちゃん。名字が欲しいとこですね。
うん、
京子ちゃん。京子ちゃんなかなかいいんじゃないでしょうか。
朝京子じゃん、懐かしい。ひっくり返して。
朝っていう名字、ないっしょ。
ないですね。じゃあ、朝井っていう漢字書いて、千
千。
千京子じゃん。
中国人みたいなって思うた。
ほんまや。
まあ、こんな感じでね、看板娘の名前は随時募集しておりますので、メールなり、ツイッターのダイレクトメールなり、まあ、リプライなりとかでどんどん応募してください。最終的にどこかのタイミングで決定しようと思います。
アバウトやな。
適当にボリュームが増えたところでやろうかな、みたいな。はい、もし、そこで、もし名前、名付け親になってくださった方にではですね、
はい、
マンハッタンウェダー先生からの直筆、サイン色紙みたいな、いらんかな。
どうでしょう、それ、マンハッタンウェダー先生にも了承を取ってないですよね。
全然取ってないです。僕が適当にカタカナでマンハッタンウェダーって書くかもしれないですね。まあなんかね、プレゼントできたらいいかなとは思ってます。
ですね。
まあそんな感じで、はい、長々と今回もお送りしてきましたけども、
はい、
そろそろここら辺でお開きにしたいかなと思います。
はい。
まあリコさんはね、今後もちょっとちょくちょくと出てもらおうかなと思ってますんで、これからもよろしくお願いします。
ですね。リスナーさんのお許しを得られれば。
そうですね。降りたリコのこの漫画のこのシーンを再現しようのコーナーにもどんどんこう応募してきてください。
そう、そう、そう、え？うん。うん。
エロくとかそういう指示もつけてね。
全然エロくないとこにエロくって書かれて
るんですよ。それ面白い試みかもしれない。ものすごいシリアスなシーンやのにエロくって書かれてる。
エロく。
まあね、そんな感じで、今回はここでお開きにしたいと思います。
はい。
お送りしたのは沢田信也と
森田理子でした。
また次回も聞いてくださいね。さようなら。
さようなら。